それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。今朝は第一コリント5章9節から13節です。新約聖書の332ページ下の段になります。お読みいたします。私は前の手紙でみだらな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。それはこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝む者と一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたらこの世から出ていかなければならないでしょう。私が今書いたのは兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝む者、人をそしる者、酒に溺れる者、奪い取る者がいたなら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私がすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありません。外部の人たちは神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを取り去りなさい、悪いものを除き去りなさい。このところから内側の悪を取り除くと題して西本浩一先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月の第2の手術礼拝を私たちに与えてくださり、また御前に集って神様を崇め褒めたたえ礼拝できますことを感謝いたします。私たちのために父なる神様はその一人子をこの世に下し、また私たちの一切の罪を許し、また心を清めてくださるために御子を十字架にかけ、そしてまた血を流し、私たちのすべての罪を許してくださることを心から感謝いたします。どうぞまた私たちが神様の御前に集い、またどれほど神様が私たち一人一人を愛してくださっておられるのかを御言葉を通し、また知るものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞご自身の栄光を私たちのうちに表してくださり、また私たちも感謝と喜びにあふれて主に仕え、またイエス・キリストの救いを伝えていくことのできるものとなしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は内側の悪を取り除くということで、今読んでいただきましたコリント人への第一の手紙5章9節から13節を通してメッセージをさせていただきます。今年も6月になりました。6月といえば梅雨の季節です。雨が降り続いてじめじめするわけですけれども、多分家をこう閉め切っているとカビも生えるっていうことが出てくるんではないかなと思います。そしてまた食べ物もそのままテーブルの上に放置をしていたら腐ってくる。この間もちょっと果物が傷みかけていて半分ダメになってですね、それやっぱり食べれないですから捨ててしまったということがあったわけなんですが、私たちはそういう季節の中にあって、もう変化が生じてくる。しかし重要なことは、ただ私たちの外側というだけではなくて、自分の内側がどうなのか、その心の状態、もうまさにこのカビだらけのようなですね、そういう心ではなくて、私たちの内側がきれいになり輝いて喜びにあふれる、そういうものとさせていただきたい、そのことを願わさせられます。このコリントの手紙というのは、その一つの教会の中に問題が起こった。それは何かというと、もう私はアポロにつくとかケパにつく、そういうふうにこうバラバラになってしまうというような状況が起こったわけです。それを解決するためにパウロはこの手紙を書いた、そのように言われています。じゃあなぜそんなことが 起こったのかっていうと、実はこの罪の問題が生じているということです。11節を見ますと、私が今書いたのは、この手紙を書いたその理由が、兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたならというような言葉が出てきているわけなんです。こういうものを聖書は罪、もう的外れ、神様から祝福に預かることはできない、それを妨げているものだというふうに指摘されているわけです。もちろんこの世でもですね、十節にある通りに、世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものいるわけなんです。しかし果たして教会の中にそういうものがあっていいんだろうか。11節のところに、兄弟と呼ばれるものでという言葉が出てくるんです。この兄弟っていうのは血のつながりのある兄弟のことではなくてですね、その信仰によって結ばれている、誠の救い主を信じてクリスチャンになった、じゃあキリストを信じてみだらな行いとか、また貪欲、また偶像が人をそしる、この人をそしるっていうのはもう人をバカにする、逆に言うならばもう傲慢になってしまう、こういう罪っていうのはなかなか法律で裁くっていうことはできないと思います。しかしそういうものが教会の中にもう蔓延していく、まさに梅雨時にカビがですね生じていくような、そういう状況でもう教会の中でもう不一致っていうかですね、そういう問題が起こってきた。おそらくその一つの原因は何かっていうと、神様に祈らなかったということではないだろうかと思います。非常に単純なことです。もしこの時に彼らが神様の前に出て祈っていくならば、おそらく違う結果になったのではないだろうか。ところが彼らは神様に解決を求めるっていうよりは、立派な指導者にですね、どうしたらいいのかと相談して、ある人はアポロっていう人にですね相談する、ある人はケパ、ペテロ、そういうような人に解決を求めていった。じゃあ聖書は私たちに、人間が解決してくれて神様は必要ないって言ってるんだろうか。全くその逆であるわけなんです。私たちが言うなれば、やがては死ぬべきものであるわけなんですけれども、その死から、永遠の滅びから救い出してくださるのは人ではないわけです。神様が私たちをその滅びの中から救い出してくださる、そのことを私たちはまず第一に求めていく必要があるわけです。でも彼らは神様に求めなかった。もうこの人は立派な人だからきっと解決してくれるだろう、いいアドバイスを与えてくれるんだと、バラバラになってしまったわけです。もし一人の神様に一緒に祈って解決を求めていくならば、問題は生じなかった。それは今日の私たちにも当てはまることではないだろうかと思います。一体誰にその問題の解決を求めていくのか。そしてここに起こってきているこの罪の姿、どうしてこの問題を解決できないのか、その一つの理由っていうのは、その寛容、多めに見る、そういうことが教会の中にあった。それはひょっとして私たちも同じようなことがあるんじゃないかなと思います。妥協してしまうわけです。 でどうして妥協したりですね、その相手の悪いことを許してしまうのか、それは自分の中にも悪いことがあるから相手のことを言うことができない、そういうことが生じてくるんではないかなと思います。でもこうした問題の解決っていうのは人の力でできるものではないわけです。その罪の問題を解決してくださるのは神様以外にはおられない。ですから私たちはその罪の解決のために神様に求めていく、その解決を与えていく、いただくということが必要になるわけです。もちろんこの世自身はもう十節にある通りにもう罪まみれになっているわけです。なんでこんなことが起こったのか、じゃあ神様は悪を作られたのか、決してそうではないわけです。聖書の一番最初の創世記一章最後のところを見ると、神様はすべてのものを作られて甚だ良かった、そう言われているんです。非常に良かったわけです。ところが3章になって罪の問題が出てくる。まあ人間っていうのは愛を忘れやすい、そう思います。人がよくしてくれた、忘れてしまうわけです。逆に自分がやってあげた、そういうことは覚えている。なかなかその愛に疎い、忘れやすい、そしてまた誘惑に引っ張られやすさ、弱さがある、否定できないと思います。一番最初に誘惑に負けたのは誰か、アダムとエバであったわけなんです。エデンの園にあった木の実をですね、取って食べてはならないと、死んでしまうと。その死っていうのは決して肉体の死ではないわけなんです。言うなればもう信頼が死んでしまう、信頼を失ってしまう。だから私たちが、まあ、人間関係で気をつけなければならないのはやっぱりこの信頼、信じるということではないかなと思います。人から信用されなくなってしまう、信頼を裏切る、その代償がいかに多いことであろうか、もう後になって気がつくということが出てくるわけです。しかし神様はそういう私たちにイエス・キリストを使わされた。なぜイエス・キリストが使わされたのか、それは私たちの罪のために身代わりとなってその代償を払う、その使命を持ってキリストは私たちのところに来られたということであるわけなんです。まあ、兄弟と呼ばれるものっていうのはそのキリストにあってもう兄弟姉妹となった。血のつながりはなくても信仰のつながりがある、お互いに信頼する。実はその信頼も罪によってですね、破壊されてしまう。相手が信じられない、でもその人を愛さないといけない、許さないといけない、その寛容っていうことが誤って用いられてしまうときに、もう罪がいい加減になってくると。相手に真実を言えない、もう何かオブラートで包んだようなですね、もどかしいような状況になってしまう。それがコリントの教会の姿であった。もうこの五章の一節を見たら、この世の人でも行ってないようなですね、父の妻を自分の妻にするっていうのはとんでもないようなみだらな行いが教会の中で出てくると。そして誰も言わないと。もうめちゃくちゃな状況に陥っていたということです。ですから私たちは一体何をすべきか、それは罪を放置しない、まあ梅雨時です、 もう家具とかですね、家の中にまあカビが出てくるっていう時があると思います。もうそれを放っておいたらどんどんどんどんはびこっていって、もう中にはもうタンスの中の服までですねカビがついてたっていうことも出てくるわけなんです。私たちはそれを取り除かなければいけない。それと同じように、まあ、私たちも実は心の中にあるその罪をですね放置していくならば、それがもう蔓延していってしまう。もう十一節のようなですね状況に陥ってしまう、そういうことが出てくるわけです。まあ、このことに対してパウロは十一節を見ると、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけない、非常に強い言葉で言ってるわけなんです。もうそういうものと交わっていると自分自身も感化されてくる。そしてもう曖昧な人間になってしまって、もう罪を容認してしまう。もう教会が堕落するっていうか世俗化してしまって、もうこの世と何ら変わらないものになってしまうわけです。じゃあそのことを神様は喜ばれるんだろうか。私は決して喜ばれることではないと思います。ですから私たちがなすべきことは何かというと、実は十二節のところに、まあ、外部の人、内部の人っていうふうに出てきてるんです。まあ、外部の人っていうのはまだ神様を知らない、まあ、言うなればこの世の人たち。十三節を見ると、外部の人たちは神がお裁きになりますという言葉があるわけです。私たちがなすべきことは、その外部の人に働きかけるっていうよりも、実はもう内なる人、内部の人、イエス・キリストを信じている、そういう人がですね、イエス・キリストの十字架の血潮によって、その代価によって罪が許された。そしてイエス・キリストの血はですね、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、ヨハネの第一の手紙の一章七節のところにその約束があるわけなんです。私たちは手が汚れたら水道の水で洗います。じゃあ心の罪汚れを水道の水で洗い流すことができるんだろうか。できないです。無理です。じゃあどうすれば自分のこの罪で汚れた心を清くすることができるのか。イエス・キリストの十字架の血によって心を清めていただかなければ、私たちは清くなることはできない。この手紙を書いたパウロ自身もどうだったのか。彼はクリスチャンを迫害する、そういう人であったわけです。凶暴な狼だと、そう言われました。だから最初彼がイエス様を信じたって言ったって、誰も信じてくれなかったわけです。近寄れなかった。いつ自分たちが捕らえられるかもしれない。まあ、バルナバ、慰めの人って呼ばれる、その人だけがパウロのところに近づいていき、彼はイエス様を信じて、全く心が変えられた。彼の罪も許されて、神のことを責られた。そして兄弟姉妹に彼を紹介するということが可能になっていったわけです。そしてそのパウロ自身も、自分自身が今までのもう人々をおそらく怪我をさせる、ひょっとしたら中には死んでしまう人もですねいたのかもしれない、非常に恐れられた人だったんですけれども、イエス・キリストによって彼は変えられた、愛の人となった。そしてキリストのその罪の許しを彼は述べ伝えている、もう人間になっている。ですから彼はその許しを人々に伝えていったわけです。そしてそれは今日に至っている。だから私たちの救いっていうのは、ただ単に 善人になるということではないわけなんです。私たちは神様から見て義と認められる、神様が正しい、罪が許される、それが私たちの救いであり、そしてまた神様が約束してくださっておられる永遠の命に預かることができる。でも彼はこのコリントの言うなればもう悲劇です、惨状です。もう罪まみれになって誰もそのことをですね指摘することはできない。がんという病気があります。何が恐ろしいかっていうと痛みを感じないわけです。自分は正常だ、どこも悪くない。しかしそれを放っておくとがん細胞はどんどん広がっていって、気がついた時にはもう取り返しがつかない、治療の施しようがない。もうそういうことで死ぬ人もですね少なくはないということです。そして聖書が私たちに言っているのはまさにその罪が私たちの心の中にはびこっていき、もう気がついてしまったらどうしようもない状況になっている。しかし神様は私たちをその滅びの中から救うために人を立てて宣教者また使徒として用いられる、まあ、あのパウロもアンティオケっていう教会から安息を受けて、そして世界へと使わされていく。それは今日も同じです。私も安息礼というのを受けたわけです。もうそれがもう代々つながってきているわけですけれども、しかしそれは何かというと神様が選んでくださり立ててくださる、任命してくださるのは人ではなくて神様がその人を性別しまた使わし神の御言葉を語らしてくださる。パウロもかつてはもう本当に大変な人物であったわけですけれども、救いに預かって変えられて彼はイエス・キリストの使徒となってその救いを述べ伝えていった。ですから彼は確かに厳しい言葉を、まあ、11節の終わりのところでももう付き合ってはいけない、食事をしてもいけない、まあ言うなれば罪に感化されないようにという思いがあったであろうと思います。そして大事なことはあなた方が裁くべきは内部の人たちというふうに言ってるわけです。内側が問題なんだ、外側のことではない。まず自分たちの内側を点検していく必要がある。13節の終わりに鍵括弧の言葉があります。実はこれは旧約聖書を引用して彼はこのことを言ってます。これは申命記の17章の7節を見ると同じ言葉が出てくるわけです。まさに罪を犯した者はですねイスラエルの改宗の中から取り除かれなければならない、もうそういうことが申命記にはもう何回も出てきているわけなんです。もう会員の罪を犯したら石で打ち殺されなければならないってですね、本当にこの凄惨な姿があります。だからもし私たちが旧約聖書の中に生きていたらとってもではないですけれども生きることはできなくなってしまう。まあ私たちが今生きているのは何か、イエス・キリストが私たちのその罪の報いを十字架の上で受けてくださった、あの十字架の上で貼り付けにされて肉を裂き血を流して私たちが受くべき裁きを身代わりに受けてくださった。私たちはそれをどれだけ自分の罪のためであるそのことを意識しているのかどうか、それが問われるのではないかと思います。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか、外部ではない、その内側を私たちは 裁かなければならない。じゃあ自分はどうだったんだろうか。まあ11節のところには、人をそしる者、人をですね、まあ見下げる、バカにする、自分の方が偉い、もうそれを心の中に持っていてもですね、人から非難されるってことはないんじゃないかなと思います。その心の罪をじゃあ誰が裁くのか。神が裁かれる。やがては私たちはどんな人も神の前に出なければならない。そのことが定まっているわけです。自分の中には一つも罪をない。ヨハネの第一の手紙の一章十節を読むと、もし罪を犯したことがないというならば、私たちは神を偽り者とするってですね、出ています。そして私たちのうちに神の言葉はありません。もうまさにコリントの教会はもうその危機に瀕していたんではないだろうか。私たちは同じように神を侮ってはならない。私たちは神様の前に出て、やがてはその真実が明らかになるということを知っておかなければならないわけです。そしてそのことを知らせてくださるのは誰かというと、実はご聖霊である。ご聖霊は私たちの心の中に働いて、そして私たちの罪を示してくださる。ヨハネの8章のところには、会員の罪を犯したという女の人がイエス様のところに連れてこられてですね、人々はこの女をどうしたらいいでしょうか。旧約聖書で言うならば、申命記を見るとですね、もう石で打ち殺されなければならない。でもその時にイエス・キリストが言われたのは、あなた方の中で罪のない者が石を投げつけなさい。もう年配の人から一人去り二人去り、誰もいなくなった。イエス・キリストは、私もあなたを裁かない、もう今後は罪を犯さないように、そう言われたわけです。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の中を歩くことなく命の光を持つであろうと約束をしてくださった。だから私たちも一人として自分には罪がないと言える人は一人もいないわけです。しかし私たちは神様から祝福を与えていただくためには、自分の内側を点検してみる必要があるということです。外側の他の人というのではなくて、まず自分自身が神様の前に一体どうであるのか。まあ私たちはこの世に生きています。そしてもう悪がはびこっている。エベソ書の2章を見るならば、もう言うなればサタンがこの世を牛耳っている、もう闇の世の主権者が働いている。そしてサタンの狙いは何かっていうと、神に勝つことはできません。やがては滅びに行く。サタンの狙いは私たちをもう道連れにして、もう永遠の滅びに引っ張り込もうとしているということであるわけです。私たちはその策略を見破らなければならない。それを成してくださるのは、実は助け主、ご聖霊であるということです。ご聖霊は私たちの心の内に思い出させてくださるというですね、言葉が聖書の中に何回か出てきています。まあ私たちは聖書を読んで忘れてしまうということがあると思います。でも自分の心の中に神様は忠告として神の言葉を思い起こさせてくださる。そして私たちは御言葉によってまさにサタンの策略を見破り、そしてまたイエス様はあの十字架を持って自分の罪を許してくださった。その神様の許し、愛を持って私たちは互いに へりくだって主に仕える。そして私たちは何よりも罪を退けていかなければいけない。罪を曖昧にしない、罪を認めて自らが悔い改める。それとともに、もし過ちを犯しているっていう人がいるならば、キリストの愛を持って私たちは時には忠告する必要も出てくるんではないだろうかと思います。そのためには私たち自身が主の十字架の前に出る、いや時には本当にその当事者と一緒に見舞いに出てですね、祈る。私は進学校でもういろんな人と時にはトラブルになるということがあったんですけれども、一緒に見舞いに出て祈るということは私にとっては大きな収穫であったわけです。神様が解決を与えてくださる。だから私たちは一人で祈ることもできますけれども、また時には一緒に心を合わせて祈るっていうことも出てくるわけです。何よりも私たちはその助け主ご聖霊が私たちを励まし助けてくださって、私たちの内側から罪悪を取り除いていただき、私たち自身が、土の器には過ぎないんですけれども、主の清い器とさせていただいて、このイエス・キリストの救い愛を伝えていけるものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこのコリントの教会の姿を見ます。でも今私たち自身がどのような状況でしょうか。本当にイエス様の前に出た時に果たしてどのように私たちは弁明することができるでしょうか。どうぞ私たちの心の中にご聖霊が働いてくださり、そしてまたイエス様のその十字架が自分の罪のためであった、そのことを本当に信じ、また神様にお委ねし、また流してくださった十字架の血潮によって私たちの心内側を清めていただいて、罪に背を向け、罪から離れ、そしてまたそのようなトラブルに陥っている兄弟姉妹がいるならば、どうぞ祈り、そしてまた助言することができるように、また私たちにもその愛と力を与えてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。